会見項目。1、鳥取駅周辺の再生に向けた取り組みを加速します。市長、本市は本市の中心拠点である鳥取駅周辺の再生に取り組んでいますが、そのビジョンや再整備に関する基本方針を取りまとめた鳥取駅周辺再生基本計画を6月28日に策定しました。今後はこの基本計画に基づき、市民の皆様や民間事業者の皆様、また関係機関などと連携をさらに強化し、この計画を実現していくための取り組みを加速させていきます。今後の主な取り組みは大きく4点あります。まず1点目はサウンディング型市場調査の実施です。鳥取駅周辺再整備は民間活力やノウハウを導入した事業実施を目指しており、民間事業者に対してこの事業への参画の意欲や施設の機能・業務の移行を把握するための調査です。実施日時は8月2日金曜日15時10分からで、会場はこの市民交流センターキリンスクエア2階多目的室の2と3で行います。募集期間は今日から7月26日金曜日までとしています。8月2日の当日にはこのサウンディングに先立ち、13時から14時50分まで鳥取県 PPP-PFI 推進地域プラットフォームセミナーを開催させていただきます。会場は市役所6階の会議室です。次に2点目は鳥取駅周辺交通実態調査の実施です。鳥取駅周辺の再整備にかかる周辺交通状況の現状調査、また再整備による影響等の分析評価、そして駅前広場を含む新たな交通ターミナルの計画を検討していくために、鳥取駅周辺交差点の交通量やバスやタクシーの待機場所の利用実態、また駅周辺の歩行者通行量などの交通実態調査を実施します。これについては鳥取県国土交通省のご協力をいただき、調査を実施することとしています。調査当日は70名体制で9つの交差点で行うこととしており、雨天の場合は調査に支障があるということで別の日に延期して実施します。3点目は若者や子育て世代を対象としたワークショップの開催です。これは鳥取の未来を担っていく若者の意見やアイデアを鳥取駅周辺の再整備に反映していくために、学生の皆さんや若手社会人の皆様、また子育て世代を対象としたワークショップを開催するものです。1グループ20名程度を想定しており、ご参加いただく方を今日から8月16日まで募集します。詳しくは本市の公式ウェブサイトやSNS 等で情報発信していきます。第1回が9月、また第2回が11月、報告会を12月頃に予定しています。多くの皆様にぜひ参画していただきたいと考えています。4点目は4社連携協議会の設立です。これについては今月1日にすでに資料提供していますが、今後この鳥取駅周辺再整備を着実に推進していくために、鳥取市、鳥取県、JR 西日本、鳥取商工会議所、この4社による協議会を設立し、再整備の実現に向けた関係者間の調整を図っていくこととしています。設立会議については、週明けの7月8日、月曜日15時から、市民交流センター、キリンスクエア2階、多目的室2と3で開催します。2、デジタルを活用した生活支援サービス、スーパーアプリの構築に向けた連携協定締結式の開催について。市長、本市では鳥取市 DX 推進方針、現在第7版となりますが、この推進方針に基づいて様々な取り組みを進めてきています。この度、市内民間事業者4社とデジタルを活用した生活支援サービス、スーパーアプリの構築に向けた協定を締結する運びとなりました。これは今年4月に市内の株式会社リムノ様より本市が設置している公民連携デスクへ提案いただき、本市においてもこういったスーパーアプリ等について調査研究しており、これを採用させていただき取り組んでいくものです。主な内容は、市民の皆様に 生活支援サービスを提供するための公民連携プラットフォームの構築。この公民連携プラットフォームを活用した公民双方の各種サービスの提供、またスマートシティの実現に向けた調査研究を行うこととしています。協定締結者は株式会社リムノ、株式会社アクシス、日本海ケーブルネットワーク株式会社、株式会社鳥取テレトピア、この4社で協定を締結させていただきます。今後の取り組みですが、スーパーアプリの有用性を図るための実証実験を行うこととしていて、こういった取り組みは現在のところ全国ではまだあまり例がないと考えており、全国に先駆けてこういった取り組みを鳥取市でぜひ進めていきたいと考えています。この協定の締結式はこれも来週週明けの7月8日月曜日13時から本庁舎6階の会議室で行います。3. 持続可能な地域交通を目指して、進化した自動運転バスの実証運行を実施します。市長、本市では自動運転バスの実証運行をこれまでも行ってきていますが、本年度もこの自動運転バスの社会実装に向けたさらなる検証を進めるために、昨年度に引き続き国の支援を受けて実施します。実施期間はまだこれは具体的には少し調整中ですが、だいたい11月下旬から年明けの1月下旬までで進めていきたいと考えています。前回中心市街地でこの実証事業を行いましたが、前回と比較した変更点は周回ルートの変更で、前回はバスターミナルから若狭街道、鳥取城跡周辺からまた若狭街道、バスターミナルということでしたが、今回は若狭街道から鹿野街道へ少し運行ルートを変更することとしており、新たに信号機との連携、これは9箇所ですが、こういった信号機との連携も行うこととしています。また、途中乗降ができる停留所も設置することとしています。また、前回の自動運転率は 80.2% でしたが、これを少し高めて、自動運転の割合を 90% 以上を目指していくこととしています。車両タイプは前回と同じものを使用する予定で、自動運転レベルもレベル4相当ですが、実際には何か事故等があってはいけないので、自動運転走行時レベル2ということで、運転する方も乗車する形で行っていくこととしています。具体的な補正予算については9月定例会で上程していく予定です。4. 熱中症対策。鳥取市クールシェルター、暑い日の涼みどころをご利用ください。市長、クールシェルターをぜひご利用いただきたいというお願いも含めて会見項目としています。本市ではエアコンが入っている、また座って休憩することができるといった熱中症予防を目的とした休憩所をクールシェルターとして市内各所に設置しています。各施設のご協力をいただき、暑さや日差し、高温から身を守るための場所として、市民の皆様、また観光客の皆様にご利用していただくこととしています。今年度の取り組みですが、施設数は183施設で、これは7月1日現在で、前年度から比較すると52施設増えています。主な施設は、この市役所本庁舎、各総合支所、地区公民館等をはじめ、イオン、丸井、丸井百貨店、シャミネ鳥取等です。また新たな取り組みでモデル施設として市内19箇所に利用者アンケートボックスの設置や上り旗の設置、また内輪の配布等、利用者の皆様へのより積極的な取り組みを推進する施設を設置しています。また市内16箇所に、これは鳥取ガス株式会社様よりご提案いただいた取り組みで、ウォーターサーバーを設置することとしており、適宜水分を取っていただけるクールシェルターも設置しています。これはすでに7月2日から設置しています。また鳥取市役所の職員で構成している匿名係がクールシェルターという動画を制作し公開していますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと考えています。5. 県東部高校生対象イベント、鳥取つながりインフルエンサーグランプリ参加者募集。市長、 県東部の高校生を対象とした鳥取つながりインフルエンサーグランプリの参加者を6月10日からすでに募集していますが、インスタグラムで鳥取市や麒麟の町の情報を発信していただける鳥取市公認の高校生インフルエンサーを募集しています。多くのいいねを集めた参加者には賞金としてクオカードを贈呈させていただきます。この取り組みの目的は、若者目線で発見した地元の魅力を SNS で発信していただくとともに、卒業後に例えば県外に転出された場合にも鳥取市や麒麟の町とつながりを持ち続けて関係人口になっていただくことを目的とするものです。県東部の高校に通学している方、個人でもグループでも結構です。ぜひ多くの皆さんに参加していただきたいと思います。今月15日まで募集していて、投稿期間は8月1日から11月30日までとしています。この開会式を今月30日、キリンスクエア2階の多目的室1で実施し、表彰式は年明けの1月から2月のあたりに予定しています。まだ目標とする応募には達していませんので、ぜひ多くの皆さんにふるって応募いただきたいと思っています。